半導体やと工程テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
エレクトロニクス専門家のトロイです。今週も最新ニュースをお届けします。
トロイさん、今週も人工知能の進化が半導体業界にもたらす興味深い動きがたくさんありましたね。
そうですね。あと工程の重要性が高まっており、先端パッケージング競争激化、サプライチェーン再編、メモリー市場の動向に注目です。
なるほど。 AI 半導体の性能向上においてパッケージング技術が鍵を握ると聞きます。では今週のニュースをざっとお伝えしましょう。
HTF マーケットインテリジェンスが半導体パッケージングテスト市場のグローバル調査レポートを発表しました。 DDR6 メモリー開発では主要3社が2028年までの商業出荷を目指しています。 QY リサーチは半導体リソグラフィー露光装置市場が2032年までに 463.9 億米ドルに達すると予測。デルタエレクトロニクスは、セミコンサウスイーストエイジア2026で AI 活用スマート製造ソリューションを展示しました。テック大手が SK ハイニックスに対し、HBM 供給確保へ巨額投資を提案しています。TSMC のコアスエルプロセスが、AI コンピューティング需要を牽引し、爆発的成長を予測されています。サムスンと SK ハイニックスは次世代 HBM4E のサンプル供給時期に差が生じています。そして TSMC はグローバルで9つの新工場を建設し、最先端プロセスと先進パッケージング能力を強化する計画です。
たくさんのニュースがありましたね。特に AI の進化が半導体後工程にどう影響を与えているか、シンボリして解説していただけますか？
はい。先端パッケージング技術の動向、特に NVIDIA を筆頭とする AI チップのパフォーマンスを左右する技術革新に注目して見ていきましょう。
どんな視点で分析されるのか、とても興味深いです。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初のニュースですが、インテルが AI 半導体向けの先端パッケージングで攻勢を強めていますね。Google が EMIB 10を採用するという話ですが、これはどういうことなのでしょうか？
はい、スージーさん。人工知能半導体の市場急成長の中で、インテルが独自の EMIB 10技術を武器に存在感を高めています。Google の次世代 AI 半導体 TPUv8e が、インテルのこの技術を採用することが決まりました。
EMIB 10というのは、具体的にどのような技術なんですか？なぜ Google はインテルを選んだのでしょうか？
EMIB は複数の半導体台を効率的に統合する技術で、 TSMC のコアスプラットフォームの供給制約に直面する企業にとって魅力的な代替手段です。 Google はサプライチェーンのリスク分散とコスト削減を目的としています。
コアス一強という状況に変化がある可能性も出てくるのですね。企業の動きや今後の見通しはいかがでしょうか？
インテルは従来の IDM モデルからハイブリッドなパッケージングサービス提供へと戦略を転換。 EMIB 10は大型パッケージに対応可能で、競争は激化するでしょう。
インテルとグーグルの提携は半導体業界のサプライチェーンに大きな影響を与えそうですね。続いてのニュースですが、アプライドマテリアルズがネクスを買収したという発表がありました。これはどういった戦略的な動きなのでしょうか？
はい、スージーさん。半導体製造装置大手のアプライドマテリアルズは、大面積先進パッケージング向け製膜装置を供給するネクスを買収しました。同社のパネルレベル先進パッケージング技術ポートフォリオ強化が目的です。
パネルレベル先進パッケージングというのはどういった技術ですか？従来の方式とどう違うのでしょう？
AI チップの大型化と高出力化のため、業界は従来の 300mm ウェハーから、より大型の四角いパネルフォーマットへと移行中です。ネクス技術はチップをより多く、コスト効率よくパッケージングできる可能性を広げます。
より大きなチップを効率的に作れるようになるということですね。この買収は、半導体サプライチェーンにどのような波及効果をもたらすでしょうか？
パネルレベルパッケージングはコスト効率と生産性の面で優位性を持つため、広範囲なアプリケーションへの採用が期待されます。この買収は 2.5D や 3D チップレッドスタッキング技術の普及を加速させるでしょう。
装置メーカーの動きも後工程の進化を後押ししているのがよくわかりますね。次は TSMC の話題です。 次世代パネルレベルパッケージングであるコポスの独占供給を進めているというニュースですが、インテルとは異なるアプローチなのでしょうか。
そうですね。 TSMC は AI 半導体市場の主導権確保のためコアスの生産能力を拡大しつつ、次世代パネルレベルパッケージング技術であるコポスの開発と独占供給体制の構築を進めていると報じられました。
コポスという技術はコアスと比べてどういったメリットがあるのでしょうか。独占供給というのはかなり踏み込んだ戦略ですね。
コポスは円形ウェハーではなく四角いパネルを基盤に使い、より大きな面積に多数のチップを配置でき、生産効率とコストパフォーマンスを向上させます。 TSMC はサプライチェーンで厳格な機密保持契約を結び、独占供給を確実にするよう求めています。
技術的な優位性を独占することで市場でのリーダーシップを盤石にしようとしているのですね。今後の AI 半導体市場にどう影響しますか。
コポスが実用化されれば、現在のコアスが直面する容量制約やコスト課題を緩和し、多くの AI チップメーカーが恩恵を受けられるでしょう。独占的な性質が市場競争や技術革新に与える影響は注目が必要です。
TSMC のこの動きは先端パッケージングの技術進化と市場競争をさらに加速させそうですね。続いては業界イベントの話題です。セミがドイツのドレスデンで 3D& システムズサミットを開催するとのことですが、このサミットではどのような点が議論されるのでしょうか。
はい、セミは今年6月のこのサミットで先進半導体パッケージングと 3D 統合の世界的専門家を一堂に集めます。 AI ハードウェアアーキテクチャ、チップレット設計、ハイブリッドボンディング、そして CPO の最新進展に焦点が当てられます。
ハイブリッドボンディングや CPO というのは半導体後工程においてどういった重要な技術なのですか。
ハイブリッドボンディングはチップ間の接続密度を劇的に高める技術で 3D 積層チップに不可欠です。 CPO は光通信を半導体パッケージ内に統合し、AI システムにおけるデータ伝送のボトルネックを解消します。
非常に高度な技術が議論されるのですね。このサミットが半導体業界に与える影響や今後の見通しはいかがでしょうか。
ヘテロジニアス統合とチップレットアーキテクチャの重要性が強調されます。欧州における半導体エコシステム強化も議論され、グローバルサプライチェーンにおける欧州の戦略的地位が向上することが期待されています。
半導体技術の最先端がこのサミットで広範囲な議論の対象となるわけですね。トロイさん、次は日本と米国における半導体製造回帰と先端パッケージングの動向についてですね。米国での国内回帰の動きが後工程にも及んでいるというのはどういうことですか。
はい、スージーさん、 AI 半導体需要を背景に微細化だけでなく先端パッケージング技術が非常に重要です。地政学的なリスク分散の観点から米国では半導体製造の国内回帰が加速しており、後工程にもこの動きが拡大しているのです。
具体的にどのような技術が注目されているのでしょうか。
TSV やシリコンインターポーザー、 TSMC のコアス、インテルの EMIB などが主要因技術として注目されています。これらを活用した SIP 統合が加速し、各半導体メーカーは投資を強化しています。
日本の半導体産業にはどのような示唆がありますか。
日本は材料や製造装置分野で強みを持つため、先端パッケージング技術の進化は新たなビジネスチャンスを生むでしょう。高精度ボンディング装置や異種統合を支える新しい材料の開発がさらに重要になります。
日本もこの潮流に乗って強みを生かせる分野での貢献が期待されますね。続いては韓国の花マイクロンの話題です。先端パッケージングでグローバルOSATトップ5入りを目指しているとのことですが、OSAT 企業にとってこの先端パッケージング技術の意味合いとは。
はい、スージーさん、 AI 技術の発展により半導体チップの性能は微細化だけでなくチップ間の効率的な接続や電力消費の抑制、熱管理といった後工程の能力に大きく依存するようになりました。これにより OSAT 企業の役割が戦略的パートナーへと進化しているのです。
なるほど、チップの性能を最終的に引き出すための重要な役割を担うということですね。花マイクロンは具体的にどのような技術に注力しているのですか。
ハナマイクロンはフリップチップのような高性能接続技術に注力しています。これはチップを基板にハンダバンプで直接接続し、処理速度向上、電力損失と発熱の低減に貢献します。パッケージングプロセスの前段階で技術革新を進めています。
収益性も記録的だと聞きました。今後の見通しはどうですか？
同社は昨年、過去最高の売上高と営業利益を達成しており、先端パッケージング需要の恩恵を享受、HBM のような 3D 積層技術や CPO のような新たな統合技術が競争領域となる可能性を秘めていますね。
半導体あと工程の進化は、こうした OSAT 企業の戦略にも大きく影響するのですね。トロイさん、次は HBM 市場に関するニュースです。AI 需要が HBM 市場を牽引し、メモリーメーカーの収益が記録的なスーパーサイクルを迎えているとのことですが、どれほどのインパクトがあるのでしょうか。
はい、スージーさん。大規模言語モデルの訓練や推論における人工知能アプリケーションの急速な拡大が、HBM の深刻な供給不足を引き起こしています。サムスンエレクトロニクス、SK ハイニックス、マイクロンテクノロジーは、この影響で記録的な利益のスーパーサイクルを経験中です。
スーパーサイクルというのは、一時的な現象なのでしょうか？
アナリストは、これら3社の合計営業利益が2026年には約4300億ドルに達すると予測しており、HBM が利益成長の主要因です。高額な設備投資と新規工場建設リードタイムにより、少なくとも2027年までは供給不足が解消されない見込みです。
なるほど。従来のメモリー市場にも影響があるのでしょうか。
HBM 生産にリソースを集中させる結果、従来の DRAM や NAND フラッシュの供給が圧迫されています。AI 推論ニーズの高まりと相まって、汎用サーバー向けメモリー市場でも価格上昇と供給逼迫を引き起こしています。
AI が牽引する HBM の需要が、メモリー市場全体に大きな影響を与えているのですね。最後は TSMC の総 IC 技術についてです。3D チップ積層技術総 IC のロードマップを更新し、2029年には 4.5 マイクロメートルピッチを実現するとのことですが、これはどういった意味を持つのでしょうか。
はい、スージーさん。人工知能や HPC 設計の複雑化に伴い、従来の 2D 平面でのチップスケーリングは、物理的な限界に直面しています。TSMC が推進する総 IC は、異なるチップレッドを垂直方向に積層する 3D チップ積層技術の最先端です。
インターコネクトピッチの微細化が、具体的にどう性能向上につながるのですか？
現在6マイクロメートルのインターコネクトピッチを、2029年までに 4.5 マイクロメートルへと縮小する目標です。このピッチ縮小は、ハイブリッドボンディングされた大間の垂直インターコネクト密度を大幅に向上させ、データ転送効率と電力効率を大幅に改善します。
それはすごい進化ですね。今後の AI や HPC の設計にどのような影響があるでしょうか。
より多くの機能ブロックを限られたフットプリントに統合することを可能にし、AI アクセラレータの処理能力、消費電力、メモリー帯域幅を飛躍的に向上させます。ムーアの法則の限界を超える新たな性能スケーリングの道を開くでしょう。
TSMC の総 IC は、次世代の半導体性能を大きく左右する技術となるのですね。
今週のニュースを総括すると、人工知能の急速な進化が半導体あと工程、特に先端パッケージング市場に構造的な変革をもたらしていることが明らかになりました。主要ファウンドリーや装置メーカーが独自の技術で競争し、サプライチェーン全体での協力モデルが変化しています。HBM の需要はメモリーメーカーをスーパーサイクルに押し上げ、3D 積層技術の総 IC のロードマップ更新も、将来の AI や HPC の性能を決定づける重要な動きです。
半導体あと工程の技術革新は、まさに今、人工知能の未来を形作っているということがよくわかりました。チップレッドや HBM、3D 積層といった技術が、システム性能向上に不可欠な存在になっているのですね。来週も、この進化の早い半導体あと工程の世界から、目が離せませんね。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
半導体あと工程テクノロジー最前線の時間でした。